火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。火曜の7時は勝手に仕上がれということで、7月21日火曜日、時間の方は7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間どうぞよろしくお願いいたしますね。まあまあ梅雨らしい天気が続いております。まあ今日も今すでに雨はまだ降ってるんでしょうか。傘差してらっしゃる方いますね。うん、雨も降ってますけど、降ったり止んだりという、まあそして時にきつく降ったりしてますけれどもね。昨日の夜なんか雷、私住んでるところなんか雷もすごくなってましてね、もう窓開けて寝てると非常にうるさいぐらいですございましたけれどもね。まあなんか明日もちょっと天気は崩れるんじゃないかという予報もありましたんでね、あのまたしばらく梅雨が明けるまで、まだ開けてないんですよね。まだしばらくこのうっとしい天気続きますがね。まあまあその後には、いい天気になる夏が本格的になってくると思いますけれどもね。まあそんな中でですね、またちょっとネットでいろいろ見てましたらね、あの面白いアンケートありましたので、ご紹介したいなと思いますね。まず以前ね、女性バージョンの方で女性の方のランキングで、一度お話ししたことがあるんですが、バーベキューの時にグッとくる男性の行動ランキングというものがまずございまして、バーベキューの時にね、女性が見て男性を見てグッとくる行動、ランキングになっております。1位がね、重たいものを持ってくれる、まあまあ当たり前のような気がしますけれども、そして2位が食べてるとさりげなく気を使ってくれる。3位が火起こしが簡単にできる、簡単にですよ、簡単にできる。4位が網の片付けを率先してやる。あの網の汚れっていうのはもうなかなか頑固なもんでございますけれどもね。そして5位が後片付けが手際よい、ね。6位がこれ面白いですね、無邪気に遊ぶ、ね。7位焼けた肉などをお皿に取り分けてくれる。8位はかまどを上手に作る、かまどを上手に作るんですね。9位、食材を日陰に置く気遣いができる。そして10位が余り物で簡単な一品を作る。これがね、女性から見た男性のバーベキューの時にグッとくる行動。まあ基本的にはやはり、器用さと、そして気遣い、優しさなんていうものがね、中心になってるんじゃないかと思うんですけれどもね。そして、もう一つ他のアンケートでございまして、男性に徹底してほしい9つの些細な優しさ、女性が望んでおられるわけですね。デートにおいて女の子の心をつかむためには大掛かりなサプライズよりも些細な優しさが重要で、男性が見失いがちな男性に徹底してほしい9つの些細な優しさを集めましたということで、9つ書いてあるんですけれどもね。まず1位、まあ、1位じゃないですね、1位ですね、その1ですね、話を聞くことに集中するね。まあ、携帯や雑誌などを見ながら話すことは厳禁であるということですね。話を、女の子の話を、集中して聞くということですね。そして2、その2ですね、外見を褒める。女性が髪を切った時とかね、しっかりとリアクションしてね、似合ってるねなんていうことを言ってあげよう、言ってほしいということですね。そしてその3でございますけれども、デートでの食事は選択肢を与える。もういきなり今日は焼肉だとか今日はイタリアンだって決めてしまわずにね、女性に、パスタと和食どっちがいいとかね、何が食べたいなんていうことを、女の子にも聞いてあげるという、これも優しさです。その4でございますけれども、レストランでは居心地の良い席に案内する。レストランでは居心地の良い席に案内しましょう。夜景の見える店では夜景がきれいに見える側に女の子を座らせましょう。なるほどですね。そして5、その5でございますね、食事を取り分ける。まあ、先ほどのバーベキューとちょっと似ていますけれどもね、大皿料理やサラダなど2人でシェアする食べ物ですね、取り合うっていうとおかしいですけど、まあ、お互いに続くもんですね。これはもう率先して取り分けてあげましょう。そして、その6ですね、トイレに行く。これ何かと言いますと、女の子からトイレに行きたいとはなかなか言いづらいので、俺トイレ行くねと率先して トイレに行く時間を作ってあげましょうということですね。まあ、そんなトイレに行きたいってなかなか言えない女性も最近少ないような気がしますけれどもね。そしてその7でございますけど、ヒールを履いている女の子を気遣う。まあ、ヒールを履いてるとね、あの階段とか、あ、例えばあのなんていうんですかね、あの溝なんかね、非常に危ないところですからね、そういうところは避けるようにすると考えてあげるということですね。その8でございますけれども、荷物を持ってあげる。これもさっきバーベキューにもありましたね。たくさん女の子が荷物を持っているときはしっかりと持ってあげましょうと。そしてその9でございますけれども、女の子に車道側を歩かせないように注意すると。車道側は車が通るため危険なので、車道側は男性が歩きましょうという、こういうね、女性の、気持ちでございますけれどもね、このあたり、日々徹底してるんでございましょうかね。チキンソール今井力でございますけれども、
はい、こんばんは、チキンソールの今井力でございます
ね、
は
い、こういう優しさですよ、うん、些細な優しさ
、ね、それでもね、些細やねけども、徹底せなあかんやろ。
そうそうそうそうそう
それね、かなりハードル上げてると思うけどな、ね、その時点で。
だからそれをもう身につけてしまうということですよ、
うん、ね。あ、そうね、
当たり前にやるということなんです
よ。まあ、レディーファーストであるとかね、そういう習慣として持ってるかどうかっていう
こと
だよね。
僕はもうなかなかこう無粋な人間でございますのでね、うん、あの話を聞くことに集中するとかなかなか外見を褒めるとか できないんですけれども、ね、はい、例えばこの、この座る位置ですね、はい、あのレストランでは居心地の良い席に案内するっていうもので言うとね、うん、はい、なんかもう僕ら昔に当たり前に教えられてたような感じがしますね。だからあの、まあ、よくね、例えば、ね、2人で向かい合わせの席でも、うん、片側がソファーになっている、まあ、柔らかい、ね、まあ、はい、持たれられる、うん、まあまあ椅子になってる、うん、こっち側は普通の椅子、
あ、そう、背もたれない、
まあ、背もたれがあるないにかかわらず、うん、ソファーではなくて、うん、あの単独の椅子ですね、はいはい、なってるようなお店でもね、最近見てますと、うん、ほんまになんかあの普通に男性がそのソファー側に座ってたりするカップルとかがいるんですよ。
なるほど。
これはなんかもう僕はもう当たり前にこう、うん、女性にそっちを座らせるっていうのを、うん、なんとなくこう昔に誰かに教わったような、
誰かにね、
誰かに教わったような気がしますからね、うん、まあ、そういう些細なことをいくつもね、うん、あの気にかけていくと、これは女性喜ばれる。
なるほどね。
何か心がけてることとかありますか。
心がけてることはね、
優しさですよ。
そこね、こう最初に、ね、優しさって言うからね、もっとなんか違うもんかなと思ったらね、あ、そういうことなの、
そういうことでございますよ、
ね、まあ、でも僕の場合は話を聞くことです
ね。あ、聞くこと、
意外と、ね、意外とできるんですよ。
意外とできますか、
話を聞くこと。
酔っ払ったら理解しないですけどね、
寝てる場合がありますけど、ほっといてください。
まあね、男性の優しさ、またね、皆さんのね、考える男性の、うん、優しさ、うん、まあ、女性から見た男性でも、男性が自分自身で思ってらっしゃることでもいいのでね、こんなことに心がけてますとかね、うん、またそういう、男の優しさみたいなものね、
はい、お金じゃないよね、
じゃないですよそういうのじゃない、まあ、それも優しさにつながる場合はあるでしょうけどね、それ可能な場合と可能じゃない場合がありますからね。
まあね、買えないものはないかもしれないけどそんなことはない、
そんなことないですよ、ね、ですのでね、また皆さんの心がけてること、はい、それとか、ね、女性からして、こうしてほしいなんていうことがあればね、どしどしメールの方でいただきたいと思います、はい、アドレスは 99@815.fm99@815.fm まで、どしどしメールの方お待ちしております。というわけで今日の1曲目、スティービー・ワンダーでございます。1974年、うん、ファーストフィナーレ、まあ、3部作と言われた中ですね、はい、うん、アルバムの1曲目を飾っておりますので、もうこれやはり優しく笑ってっていうことですよ、うん、で、まあ、そこからこの曲選曲させていただきました。スティービー・ワンダーでスマイルプリーズ。その時
そのメロディ
ー、はい、その時そのメロディーでございますコーナーでございますけれどもね、はい、このコーナーはですね、うん、ある年1年にスポットを当てまして、はい、その年にあった出来事、うん、そしてヒット曲やね、流行ったものなんかをね、うん、ご紹介していく、そういうコーナーでございますけれどもね、はい、いつもはね、私が大体何年で行きますよなんていうことでね、はい、選ぶことが多いんですけれども、ね、うん、今日は、チキンソウル今井力の方から何年選んでいただくということなんですけど、今日はね、
今日はね、
はい、
1997年ですよ、
はい、今から12年前ですね、
うん、もうなそんなにな
りますね、早いものでございますけど、ね、90年代江戸も一回りしております
よ。そうですね、はいはい、知らない間
に、知らない間に
気をつけないと
ねなぜまた97年
いや、あのね、はい、昨日おと つい、先おとついですか、
はいはい、
3日間に AP バンクっていうね、
はい、
プロジェクトがあってね、
はいはいはいはい、
あのライブが、
そうですね、
妻恋でね、ミスチルの、ね、
桜井さん
やってますけど、
今回なんか矢沢永吉さんも
出てきた、
出てきたらしい
です、止まらない、あーはーそうね、やったらしいですよ。
らしいですね。僕今日ちょっと映像、
うん、
ニュースで見ましたけどね、すごかったですね。
なんか桜井くんがね、なんかジム行った時に、
いやあのね、
なん
か小林武さんがジムでやったって言ってましたよ。うん、
よろしくって言って、
あの軽くオファーしたらいいよなんて言ったらしいですね。すごいですけど。
矢沢いいよって言った
ら、矢沢いいよって言ったんでしょうね、おそらく。
あの人あのまんまらしいよ
ね。らしいですね。
前もドキュメンタリー見たけど、もうオフショットもあのまんま。
あの感じみたいですよ。どうも。
矢沢永吉が矢沢永吉であるためにみたいな、
以前あの行きつけのお店みたいなのを紹介されてる番組が何年か前にありまして、うん、見てても、もう本当にその店の店主の方も、うん、いつもあの感じでございますって言ってありましたからね。すごいですけれどもね、
どうしてもね、接客の場合どうしていいか分からない、
ね、分からないでしょうね。まあまあその話は置いておきました。
まあ置いておきました。まだ矢沢永吉特集を、
ね、そうですね、
やってもいいと思うんですけど、
はい、
ね、まあ大きなフェスティバル、野外フェスティバルですね、
はい、もう今はもうね、夏といえばという感じでございます。
まあ、あとは情熱大陸があったりとかね、はい、北海道で行けばライジングサン、はいはい、朝までやってるっていうのもありますしね、京都は京都でまたあったりね、くるりとかがやってるイベント、小田和正とかひょっと来てしまってえらいことになったとかね、
あとレゲエとかね、
あレゲエね、
ジャパンスプラッシュであるとか ね、
いろんなサマソニーもあるのね、
そうですね、
うん、まあ、関西ではあの辺が一番でっかいんだけどね、
はい、そうでございます。
まあ、その辺の先駆けというかね、
はいはい、
ところで言うとやっぱりフジロックですよ。
フジロックフェスティバルですよ。97
年に初めて第1回、はいはい、うん、富士山麓であったので ね、ちょっと思い出しました、ね、
また天候のものすごくあの不安定なところで野外イベントをやろうというこの最初のきっかけとしてはものすごい冒険だと思いますけれども ね、
まあね、日本でやるロックでやっぱり富士だろうというこのね、
なるほど、そういうこと
なんですね。このストレートな考え方とか ね、
な
るほどね、後先のこと全く考えず行った感じですけど、
それこそ矢沢さんのような感じですね。発想が、
まあね、当日ね、2日間、はい、あったらしいんですけどね、はい、一応予定はね、
はい、
あの台風直撃、
お
もうどっしゃぶりですよ。
なるほど。
で1日目の、はい、鳥がね、はい、レッドホットチリペッパー、
レッドホットレッチリでございますね、
レッチリが、ね、出てきてね、
はいはい、
ボーカル腕折れてますしね、
はい、骨折してました ね、
仲間割れ起こしてるしね、
はい、えらいことでございます、ね、
で最後の鳥のねバンドなのにね、はい、なんと30分で切り上げて
切り上げてしまった、
帰ってしまったという、
なるほど、
ね、後で揉めたらしいよね。
そうでしょうね、いろんな揉め方してるでしょうね、うん、それは
で台風でしょ、うん、で要するにね救護班とかもその辺のねセッティングがちゃんとできてなかったね、
あ、なるほど、
どうなるか分からへんかったから、
はいはいはい、
とりあえず1回目からね、
うん、
そしたらもう雨降ってで山麓ですからね、はいはい、冷え込むんですよ、
寒いでしょうね、
よくもう倒れた人いっぱい出てね、あの後に書かれてるのが、よく死人が出なかったイベントであるということになってまして、ね、まあ、次の年はなんと東京のど真ん中でやって
ます、ね、ど真ん中
でどこがフジロックや
っていう、フジロックやねんという感じです ね、
まあ、それもダメになってね、はい、やっぱり山の方で自然の中でやろうということで、
はい、
今は苗場の方
の方ですね、
もうそこから場所は変わらずやってますけどね、
なるほど、うん、このイベントが97年からスタートしたということです ね、
うん、しますね、
なるほど、じゃあそういうところから今日は1997年にスポット当てたいと思いますけれどもね、はい、平成で言いますと9年でございますね、うん、この年どんなことがあったかと言いますと、まず1月には松田聖子さんと神田正輝さんの離婚、うん、ね、やはり世間にぎわいましたけれども、うん、そして2月にはですね、もうかなりニュースではこれも取り上げられておりました、神戸の連続児童殺傷事件ですね、うん、通称榊原事件と言われてましたけれどもね、はいはい、この事件があったりですね、そして2月、世界初のクローン羊開発の成功判明したということです、まあ、もうこれもいろんな考え方があるでしょうけれどもね、そして3月に入りまして近鉄、当時近鉄バッファローズの本拠地である大阪ドーム、はい、今京セラドーム大阪なんて言いますけれどもね、こちらが完成したということですね、はいはい、そして、フジテレビが東京のお台場、いわゆるお台場でございます、はい、新社屋から本放送開始、うん、そして岡山自動車道が全線開通、はい、そして大阪ドームに続きまして、中日ドラゴンズの本拠地名古屋ドームが開業、
うん、
ね、ドームの年ですね、まさにね、はい、そして4月にはですね、4月1日には、消費税が、 税率が上がりましたね、はい、3% やったものが 5% に上がりましたね、はい、まあまあこの辺も今の政治のことと絡めるといろんなお話があるんですが、まあ、ここでは、うん、なしとしましょうかね、そして8月に入りまして、これも大きな事件でございましたね、はい、ダイアナ元、ダイアナ妃ですね、
ダイアナ
妃、のがパリの交通事故、うん、ね、まあ、いろんな説がありましたけどもね、パパラッチに追いかけられてという、うん、まあ、トンネルの中での交通事故も、はい、あの車も映像で映しましたけど、うん、もうびしゃんくしゃんくしゃんになってましたからね、うん、すごいニュースでございましたけれども、そして10月に入りまして、トヨタ自動車からハイブリッドカーのプリウスが発売になったんです ね、 もうエコエコとエコロジーなんていうことがどんどんと言われ始めたのも大体この頃からじゃないですかね、はい、そして12月には地球温暖化防止京都会議ですね、うん、会も京都議定書ってやつですよ、うん、ね、こちらの方がありました。そして12月には、テレビアニメポケットモンスター、うん、ポケモンでございます。これを見ていた子供が、
はい、
あの転換発症、
はいはい、ね、
ありましたね、あの光のなんかね、
うん、チカチカするの見てね、
そうなんですよ、何秒間かの映像で、うん、随分とこれもだいぶ大きなニュースになっておりましたけれどもね、はい、まあ、こんなことがあったとしてもあれから12年だった
んです ね、 そうですね、
早いものですけれども。そして映画の世界では、邦画で言いますともののけ姫、
まあ
ね、宮崎駿さんでございますけれども ね、はい、ね、カンヌ国際映画祭で、複数受賞したということです、はい、そして洋画ではもうこれはもう今でも見る方多いですね、タイタニック、
あ、
ね、
ね、
もうこの、まあ、好き嫌いあると思いますけれどもね、もう非常に話題でございました、ね、タイタニックもこの年でしたね、うん、はい、そして漫画で言いますともう今なお人気でございますね、ワンピース、私読んだことないんですけれども、ワンピースというのが少年ジャンプで連載開始、はい、そして文学の世界では、浅田次郎さんのポッポヤ、
うん、
これが直木賞でございますね、はい、そして話題作で言いますと渡辺淳一さんの失楽園、
うん、
これが話題になりましたね、はい、テレビ映画でも、ね、うん、やられましたけれどもね、そしてテレビ番組バラエティでは伊藤家の食卓であるとかですね、うん、踊るさんま御殿がスタートした、
う
ん、ね、もうこの伊藤家の食卓なんか話題でしたね、
うん、
見ると次の日昨日見たってこんなことできるんやねなんて言ってね、かなり話題になっておりましたけれども、うん、そしてドラマでは踊る大捜査線でございますよね、はい、もうこの後ずっとヒットしていって映画にもなっていきますけれどもね、うん、そしてビーチボーイズ、
うん、
一つ屋根の下2、
はい、
そして先ほども言いました失楽、
うん、
そしてラブジェネレーション、ラブジェネレーションですね、人気でございますけれどもね、うん、そしてどんなものが流行していたかと言いますと懐かしいですね、たまごっち、
あ、そうなん、
この年なんですね、たまごっちのブームが、うん、だからあの私もおもちゃ屋さんに予約に行きましたよ、頼まれて行きました、行きました、なかなか入荷しないっていうね、
初めが持ってるのもなんか想像しがた
い、私も持ってましたよ、これはもうたまごっち持ってましたけどね、私なかなか長続きしないんでね、などうも変な格好になっていくんですけど、ね、うん、変な格好になっていくんですけど、そして新語・流行語大賞ですね、うん、大賞が失楽園する、
はい、
失楽園するなんて言ってね、これはまた大人の世界でございますけど、
何をニヤニヤしてる
のこんなことが流行っております、はい、そしてまあ他に、新語・流行語で言いますとたまごっちね、
先ほど、あ、そうなのね、
そしてガーデニング、はい、
お
ね、はい、あとパパラッチ、これも先ほどのダイアナさんの、
う
ん、
ね、
話題になりました、パパラッチ、そして三浦淳さんがおっしゃった、うん、マイブーム、今でも使えますね、マイブーム、ね、私の最近のマイブームはなんて言って今でも使えますけれどもね、はい、これもこの年の流行語でございます、うん、そしてファッションの世界では飯島直子さんがファッションリーダーということで、ババシャツと言われる下着がブームしたということですね、うんうん、ババシャツありましたね、
ラクダのね、
感じですかね、
すか
ババシャツでございますよねそしてこの年の世相は、14歳の少年による榊原事件や18歳未満の少年による凶悪犯罪が注目される、うん、確かにこの頃は非常にニュースでも、ね、はい、たくさんありますましたけれどもね、うん、そしてこの年の漢字、
はい、
これね、倒れるという字、倒ですね、
うん、
これね、大型企業の倒産、銀行破綻が相次いだことから、うん、この年の漢字は、はい、もうだからやはり不景気の波がこの辺りからも相当、うん、まあ、今なお続く感じでございますけれどもね、うん、そして先週の2000年と同じくしてですね、どういうんですかね、まだ生まれた、この年に生まれた方、うん、やはり子役の方とかばっかりで、なかなか私たちの知ってる方少ないので、あ、はい、まあ、この年もちょっと亡くなった方、
うん、
この年に亡くなられた方をいろいろご紹介していくんですけれどもね、はい、まず1月には藤沢秀平さん、小説家ですね、うん、黄昏清兵衛でありますとか、武士の一文を書かれた方ですね、うん、この方が亡くなっております、うん、そして3月にはよろずや金之助さん、うん、俳優さんでございますね、はい、そして4月には作詞家の大津明さん、ね、そして同じく4月には水戸黄門もやられました西村光、うん、 郷さんですね、はい、俳優でございますけど、ね、そして5月には河合和美さんも若くして亡くなられましたね、うんうん、そして大物俳優でございますね、勝新太郎さんこの年でしたね、そして三船敏郎さん、うん、そして伊丹十三さんですね、映画監督、はいはい、そして横井翔一さんなんかもこの年亡くなられてるみたいですね、はい、そしてダイアナさんもちろん先ほども言いましたけれども、あとマザーテレサさん
うん
ねはいこの年になっておられる、うん、ということでね、そして日本の音楽シーンでは、米米クラブが解散
あ、
はい、そしてキンキキッズがガラスの少年で CD デビュー、うん、爆発的ヒット
です、ね、ヒットですね、
10代でございましたね、うん、この頃、そしてシャラン級の女性ロックボーカリストオーディションで落選した、中澤優子さん石黒彩さん飯田香織さん阿部夏美さん福田明日香さんからなるユニット名がモーニング娘。と命名され命名され、うんねこの年からモーニング娘、うん、もうね日本の音楽石鹸でございますよ、この後からね。
まあ、ねオリジナルというかね、初期の方はもうさすがにね、そうですもういらっしゃいません、
ね。いらっしゃいませんけれどもね、そして9月には大人気ロックバンド X ジャパンが解散を表明と、大晦日の東京ドーム公演終了後に、はい、フォーエバーラブっていうんですかね、うん、演奏して、その後活動を終了したという、うん、こういう年でございます。1997年、うん、江戸が一回り。ね、12年前でございますけれどもね、もう本当にでも今どんなことがあったか聞いててもまだ割と最近じゃないのっていう感じが我々するんですが、うん、もう12年経ってる、
ねね、なってますね。
そうですね、97年、まあ、フジロックフェスティバルから来ておりますのでね、うん、今日のまあ選曲なんですけれども、うん、まあ、フジロックフェスティバルです、この第1回、この時にトリを務めた先ほどもご紹介ありました、うん、レッドホットチリペッパーズですよ、ね、私も大好きでございますけれどもね、はい、この、レッドホットチリペッパーズのこの年のアルバムではないんですが、うん、1991年に発表されてるブラッドシュガーセックスマジックという、うん、もうこれも大ヒットしたアルバムでございますけれども ね、うん、まあ、おそらくこのライブでもこの曲はやったんじゃないでしょうかね、うんうん、やったことは間違いないと思いますので、ね、皆さんも聞いたらなるほどこれかと、おっしゃっていただけると思いますので、ね、今週のその時そのメロディー、1997年からの選曲でございます、うん、レッドホットチリペッパーズで Give It Away。はい、聴いていただきました曲は、レッドホットチリペッパーズで、Give It Away です。うん、
ね、
Give it away ですよ。ね、もうこれ曲を聴いてると、もう天の声から、もうこれ、Come Together みたいな曲ですね。なるほど、そうですね。
近いところはね。
もう90年代の Come Together と言ってもいいんじゃないでしょうかね。名曲でございますけれども、
ね。かっこいいね、でもね。
そうですね、もう、やはり演奏面も、
もうね、卓越してますよ。
そうですね。うん、
この4人はね。
そうですね。うん、そしてボーカルの方のこの、芸達者な感じ。
芸達者。ね、見た目もすごいですからね。もうみんな、筋肉質でね。
そうですね、すごいですよね。ね、もう私はもう、うん、なんていうんですかね、こう、ヒップホップとかラップとかって言われるものとロックをこう結びつけたようなの、
はい、ミクスチャーロックって言われる
の
ね、
うん、この方たちが、まあ、言われる走りじゃないでしょうかね、
うん、そうやろね、うん、土壌としてはね、もうジャズでもね、受け入れられるぐらいの技量をね、確実持っとるんですよ。
なるほどね。
でね、前にデビッド・サンボーンっていうね、はい、サックスの人の、はい、まあ、番組があってね、それでセッションやってるんですけど、うん、まあ、マイペースでね、あの調子でやるんですけど、はいはいはい、まあ、それがまた面白かったね。サンボーンがもう必死こいてサックス吹いてましたけどね、それは面白かったです ね、
まあ、確かにもう90年代を代表するロックバンドであること、
もう今となって大御所になってしまったよ ね、
そうですね、もう大きなバンドでございますよ。だから90年代で言いますと、我々知ってるところで言うと、やはりこのレッドホットチリペッパーズ、そしてオアシス、
うん、そうやね、
もうこの辺りがやはり、ストーンローゼスとかも他もいろいろありますけれどもね、
20年選手は ね、
もう随分とやはりもうご活躍、今もなおでございますけれどもね、うん、というわけで聞いていただきました、
はい、
次の話題なんですけど、今日はね、男性の優しさ、
うん、優しさね、
些細な優しさ、はい、些細な優しさって言いにくいですね、
些細なんて難しいよ、
いやさりげなく優しいということがこれ大事でございます
から
ね、大事なんですよね、
忘れがちな、
はいはい、それね、まあ、こういう話題で言っておりましたけれどもね、あ、まあ、もう一つ今度はね、うん、悪い方ですね、
悪い方、
うん、女性から見てね、
うん、
男の人、
はい、
優柔不断だと思われる5つの行動、
はい、
優柔不断と思われる男性はどういうふうに、女性から見たらどんな時に男が優柔不断と思われる
感じるから
ね、これ私読むの非常に苦しいですね、はい、私だいぶ当てはまっておりますからね、はい、まずその1でございますけれども、うん、事前にデートプランを決めてこないこと、
デートの
内容をね、
う
ん、事前に決めてくれないと、はい、決めとけよというふうに
向こうはね、思ってるわけです。
でもそう思っていったらね、うん、女性が勝手に決めた場合もありますからね。
まあその時はなびくわけやね。
そうそうそうそうそう。そう
川の流れに見守ったわけやろ。
そうなるとね、うん、一旦こっちが決めたことに気持ちがいってますから、これ残念になるんでね、はい、もう決めていかない方がいいんじゃないかっていう感じもあるんですけれども、そしてその2でございますけれども、はい、決めたことが後でコロコロ変わる。
うんなるブレるっていうやつね。
そうそうそう、はい、ねもうこれ本当に今の
どっかの総理みたいな話ですね。ね
どっかの総理大臣に聞いていただきたいことですけれどもね、うん、そしてその3でございますけれども、はい、女の子に要望を聞いたにもかかわらず、うん、でもと切り返す。聞いといてなんやねんということですよ。
それはあかんねえ。それは男も女も関係ないと思うよ。そうそうそう
別に女性でもこれダメですね。うんそして、はいその4でございます、うん。食事のメニューが決まらない。
うん、はい。
ね、メニューを見ながら何にしようかなっていうのが、はい、なかなか決まらない。
決まらんの困るねあれ
ね、うん、僕なんかもそうですけど、
そうなの、ね、俺結構早いよ。
あそうですか。
もう決めとく。
あそうです。
もうなんか悩みそうな雰囲気があるやんか、なったらもう目つぶって指さすの。あメニュー
これと。なるほど。
ただエビとかカニはあかんよ。そうです、ね、アレルギー
ダメですね。
それだけ排除するけど、
その5でございます、うん、これも似てますね。物を買うときに迷う。
うん
デート中に買い物するとね、買うか買うまいかと悩み続けるという、うんはい、これもこれなんかもう僕ものすごくそうですよ。なんかね僕買うまでが長いんですよ、
うん、
でよく言われるんですけども、はい、一緒に買い物してる人には、うん、例えば洋服、
はい、
今日はじゃあ例えばですけど、うんまあ、ポロシャツを買おうと行くじゃないですか、うんね、でポロシャツ、まあ、例えば黒いポロシャツが欲しいと決めていくじゃないですか、
はい、
で一見見て、うん、あこれいいなと、うん、値段的にもデザインもいいなと思っても、はい、まずこれは僕の中で候補なんですね、
うん、
でまた違う店も見た後、うん、いろいろ見てその候補いくつか絞ってた中から最後決めるっていう感じなんで、
でも全部黒のポロシャツなんやろ。
でもちろん黒のポロ例えば黒のポロシャツを買うと
して、ね、あの店の黒のポロシャツ
とそうやっぱちょっと襟が違ったり ねボタンが違ったりポケットがあるとか、はい、まあいろいろある。例えばポロシャツですよ、まあ、ポロシャツに限らずですけど、うん、ジーンズにしてもそうですけどね、はいまあ、そういうなんか候補なんですね、うん、候補を決めてからもっぺん最初の店に戻ったりして買うんで、
はい、
割と一緒に買い物行く人には新規臭がられますね、
うん、まあでもね、反面教師だと思うよ、それ女性の方にも
あ、
ねね、こっちも引きずられるもんもねちょっと考えていただきたいというのもありますけど、
しかし買い物の時は女性の方が豪快ですよ。これ買うなんて言ったらもうパスーンと買いますからね。
パスーンって
買う。もう大体男性よりも女性の方がはっきりします
からね。まあまあそうですよ。
まあまあそんなね、うん、優柔不断だと思われるスノーボード、
うんはい
ね、かなり心苦しいところがございますけれどもね、また皆さんもね、こんなことが優柔不断だなって感じたらね、番組の方にメールいただきたいなと思いますけれども、うんはい次の曲でございますが、まだ雨は降ってるんでしょうか。どうなんでしょうね。まあまあ梅雨時ですから降って当たり前なんですが、うん、まあまあ天気も困難なんで、はい、この曲を聴いていただきましょう。ボニーピンクで It's Gonna Rain。
チキンソウルのこの一曲、
今日はしっとりと
しっとりと、ね、
来ましたね。
雨も降ってますし、
なるほど、ね、祖母降るんでしょうかね。まあまあ今は豪雨ではないですね。
はい、
ですけれどもね、うんチキンソウルこの一曲のコーナーでございます、はい、このコーナーはアマチュアミュージシャンチキンソウル今一からがですね、はいとっておきの一曲を、うん棚から一つかみでご紹介というこういうコーナーでございますけれども、うん、今日はどういった曲を。
今日はね、はいまあ、歌い手はね、
はい
まあチャカカーン、
チャカカーン、
僕の好きな、まあ、ボーカリストですけどね、のヒット曲なんですけどね、はい、What you gonna do for me?
大好きです、私、この曲。
これはね、まあ、題名とかね、チャカカーンを知らなくても、よく流れる曲ですね。
そうですね、はいはい、
うん、いい曲です。
ま
あ
もう本当にねこの曲はもう演奏してる人も楽しいみたいですね。
楽しいですね。
なんかでやられることも多いですしね、
うん、よくまあカバーされる曲ですけど ね、うん、ね日本でいうと佐藤筑前さんがね、はいカバーしてる、まあ、ライブテイクあるんですけどね、非常にかっこよく、演奏されてるんで、これもまたね時間があればまた。
もうこれね、私はね、うん、非常にマイナーな話でございますけれどもね、うん、もう10年以上前にね、うん、この番組にもゲストで来ていただきました、うん、ラクダの、
は
あ、あやちゃん、うん、ボーカルのあやちゃんがね、はい、ステージでこの曲をカバーで、うん、やって歌ってたのがね、非常に印象的でね、うん、ものすごくこう、しかもね、彼女その時この曲をそれまで知らなかったんです。この曲セッションでやるからって覚えさせられて 来たんですけど、うん、見事に歌い切ってね、うん、だからこの子すごいなと思って、うん、この人すごいなと思ってステージを見たことあるんですけれども、うん、まあ、印象的な曲になりますね。はい、
ね、
は
い、この曲のね、キーボーディストがリチャード T という男なんですが、
はい、
その方がね、はい、今日7月21日がご命日と、
そうなんです
ね、ガンで、ね、亡くなられたんですけどもね、はい、僕もね、まあ、フュージョンを聴いたりとか、うん、ジャズとかをね、まあ、好んで聴く方なので、はい、この人の名前も70年代からもう、ね、90年代までもうあちこちで、
うん、
名前が出てくる人なんですけども、
はいはい、
1943年の11月24日生まれ、はい、アメリカニューヨーク州で生まれておられます。
はい、
ね、この人の、ピアノのスタイルでいうと、まあ、ファンキーな感じのピアノとスローテンポのバラード、は
い、バラード
泣きの
フレーズ、泣きのやつですか、
ですかね、
はいはい、
メローな感じ、
うん、
でメローといえば僕の中ではフェンダーローズというあの エレクトリックピアノ、はいはいはい、
ピアノですね、
のね、あの音色が僕はこの人の音が基本になるわけですよ。
なるほど。
僕 あの頭の中で曲をアレンジする場合、うん、ピアノが流れて、まあ、ローズを使うということであれば、はい、この人の音色が基本になるぐらいの方でございますね。
なるほど。
まあ、いろんな、ね、アルバム、参加されておられましてね、
はい、
まあ、ロバータ・フラッグ、アレサ・フランクリンとかね、はい、まあ、あの黒人系の音楽
大御所でございます
ね、まあ、もう大概出ておられます。あとはね、ポール・サイモンがのソロになってからとか、
はいはい
はい、まあ、サイモンとガーファンクルの後期の方ですかね。
なるほど。
もう参加されてますけども、ソロになられて結構90年代忙しいされてたんですよね、ポール・サイモンさんね、その時、まあ、もうレギュラーキーボーディストでずっと世界中回っておられましたね。
天の声のバックにはついてない、
うん、ついてないなかなかね、
あの頃はもうバックはスタッフでしたね、
うん、
バックポ、
はい、で、まあ、そのスタッフ先ほども出ましたけども、これが、まあ、ゴードン・エドワーズベース、リチャード・ティーキーボード、エリック・ゲールギター、コーネル・デュブリ、僕の大好きなデュブリですけどね、はいはいはい、ギターで、スティーブ・ガッド、これも大好きですね、
はいはいはいはい、
でクリス・パーカーがまたドラム、ツインドラムっていう、
なるほど、
ツインドラムのツインギター、
はい、
このメンバーです
ごい面々でございますね、うん、
まあ、元はその仕事終わった後クラブやバーとかにね、うん、のそっと現れて、まあ、向こうのね、やっぱりニューヨークあたりのバーですとその辺でもうすぐセッションが始まるわけです。
セッションが始まるわけですね。
で、まあ、その中で、まあ、裏方ばっかりの人たちが、うん、まあ、夜な夜な遊んでて、うん、ほなちょっとやってみようかと、
はいはい、
いうことでバンド名何しよう、な、僕ら裏方やからスタッフという、安直な、
安直です、ね、
この流れがね、
な
んとも言えない感じ、
なるほどなるほど、
ね、
もう練りに練った感じじゃないところが気持ちいいですね。
そうそう、で、ねモントルジャズフェスティバルがね、まだバンドが固まってない時期でね、うん、出ている映像がねこの間出ましてね、
はい、
それ見てたらねもうほぼセッションですね、あの、うん、いつも遊んでた程度の曲の覚え方なんですよ。
はいはいはい、
もうやってる最中ずっと打ち合わせやってる感じの、横でゴシゴシやってる感じ、
なるほどなるほど、
次これやでみたいなを、まあまあ臨場感たっぷり
たっぷりで
見られるという映像もあるんですけどね、まあ、リチャードチームもガンガン弾いてて、うん、まあ、いい演奏はいい演奏なんですけども、
はい、
まあ、この人のねやっぱりね、真骨頂というのはね歌もんのバックですね、前に出すぎない
出すぎない
けどもいないと困るというこの辺のね、
なるほど、
こうせめぎ合いというかね、楽器やってるもんとしてはねどうしても前に出なくちゃいけないんですけど、
うん、
そう出てるんやけど出てない、
なるほど、
ここの具合がねもう抜群ですね、
なるほど、
うん、
まあ、要するに簡単に言うと空気が読めてるわけですね、
あれね僕らにはあるかない
やいやいやいやいや、ま
あ、
僕は歌う人ですから、僕は前出ていいんですよ。
あ、そうです、
そうですよ、
僕はダメなんよね、よく食っちゃう場合がある、
そうですね、まあまあその辺はまあ自重していただきたい、
自重していただきたい、ね、やっぱり、はい、反面教師というかね、このねリチャード T をね鏡として、ね、やっていきたいなと思うんですけどもね、
はい、
まあ、そのバッキングの中でどちらかというと引っ込んだ感じのフェンダーローズが聞こえるというテイクが、はい、
今日の
チャカカオンの曲になっておりますのでね、はい、それをまあ聞いていただきたいなと思います。
チャカカオンの声とともにこのリチャード T のキーボード、うん、ピアノの音にも、うん、
よく聞かないと聞こえない。
じゃ若干ボリューム上げていただいて、
どっちかというとホーンセクションとかね、他の楽器の方が結構前に出てるんですね。
なるほどなるほど。
でもこのローズがないとちょっ と違うんだなという。
なるほど、その
ところ
を楽しんでいただきたいですね、うん、
はい、
では曲紹介の方お願いします。
はい、チャカカンで What you gonna do for me。
はい、聴いていただきました曲はチャカカンで What you gonna do for me でございます ね、うん、
ね、
かっこいいですね。
かっこいいでしょ。
もう女性なのにかっこいいと思ってしまうボーカルですねこれは。
まあね、もうガブリ寄りされる感じの ねダイナマイトですけど、ね、
サビに行った瞬間 の声の変わりようというかね。あれはなかなか日本人では出ない雰囲気でございますけれども ね、すごいですね、楽しみましたけど、私もヘッドホンでじっくり聞かさせていただきましたけれどもね、まあ、次の話題といいますか、はあ、9月をもちましてですね、うん、はいはい、この番組も3周年を迎えることとなっておりますんでね、はい、9月の19日土曜日に、うん、妖怪市は大使ホール、まあ、この曲からもほど近いところでございますけれども、うん、こちらの方で、我々ライブイベントをまた企画しております、
はい、
ね、まあ、去年もね2周年で妖怪市大使ホールの方でやらせていただいたんですが、まあ、3周年もぜひともライブで、はい、という形でね、考えておりますので、妖怪市大使ホール9月の19日まだちょっと先でございますけれども、うん、今から予定を開けておいていただくというような感じで
ね、
まあ、スタート時間決まっておりませんが、おそらくは夕方の6時か7時頃からのスタートになると思います、うん、また詳細はもちろん決まれば、うん、皆さんにご紹介していくんですけれども、
はい、
料金だけが決まってますね、500円、500円リーズナブルでございます。ワンコインで、うん、ライブを楽しんでいただけると、おそらくは、ユニット3つ4つと出て、うん、おすすめのバンドなんかも出てくると思いますしね、はい、我々も、はじめと力プラスアナログボックス的な感じで、うん、今いろいろと、練っておりますけれどもね、またあの私も久しぶり、もうだから私年末以来のステージになるんで、うん、
あ、
もうだ9ヶ月ぶりに歌を歌う感じでございます、うん、
まあね、
若干の緊張感を持ちながらやることになると思うんですけれどもね、まあ、楽しみでございますけれどもね、
はい、
まあ、その中でですね、9月19日妖怪市大使ホールでの、初めの勝手に仕上がれ3周年イベント、
うん、
まず、一つ、出演ユニットが決まりました。
ほうほう、
まあ、まだこれからも随時決まっていくんですけど、うん、まず一つ決まったのがですね、
うん、
この番組にもゲストで来ていただいたことがございます、
はい、
そしてアナログボックスにも以前、参加しておりましたキーボーディストマシュケさん率い、うん、るでいいですかね、
うん、
マーマのお二人が、はい、出演決定でございますので、ね、9月19日、ね、うん、まあまあ、もあのもちろん、大正ホールでも、ライブもちょくちょくとやっておりますんでね、うん、
はい、
あのそしてもう今も大活躍といいますか、もうそれこそチキンソウルに負けず劣らずのライブの数でございますのでね。もうそれこそやはりね、今回またね、なかなかまあこっちの方でっていうと、うん、ライブが少ないんですけれども、うん、また見ていただいてね、
はい、
もし今日も今から曲をおかけするんで、
うん、
ね、気に入った方はね、ぜひともこのまあまあの、
うん、
楽しみにしていただきたいなと思いますんでね、
はい、
一曲聴いていただきたいと思います。まあまあで自業自得。
Thank you.
はい、聞いていただいてます曲が、まあまで自業自得でございますね。はい、9月19日土曜日、妖怪市は大使ホールの方へ、ぜひともね、はじめの勝手に仕上がり3周年記念イベントでございますのでね、夕方から時間を空けておいていただくということでね、はい、また詳細いろいろと決まれば、皆さんにご紹介していきますので、よろしくお願いします。はい、チキンソウルの方からもお知らせがございます。8月の8日でございますね。8月8日土曜日、大塚さんとハックルベリーの方でチキンソウルライブございますね。はい、ギター今一からトリオということで、はい、ベースオンベース中井民夫先生、そしてオンドラムスマーキー水谷さんで、チキンソウルライブでございますけれども、共演が竹内ひとみさん、
ひとみさん
いいですね、はい、そしてスーパーストロベリーソウル、
トライミュージックの、はい、連中が、はいはい、セッションバンドを作って、
なるほどなるほど、
集まってます。
なるほど、ね、トライミュージックと言いますと、大津の方にある音楽練習スタジオでございますね、はい、私も利用しておりますけれども、うん、そちらの方の、スタッフなんかとか関係者が、
関係者がいろいろと、
なるほどね、
はい、これもあやちゃん出るはずです。
あ、そうですか、なるほど、
ラクダのあやちゃん、
ね、なるほどね、これも楽しみでございますね、はい、8月の8日土曜日、はい、オープンが6時半、スタートが7時でございます。大津片田ハックルベリー、JR 片田駅徒歩2分、滋賀銀行の真向かいにございますのでね、うん、もう場所は分かりやすいところでございます、うん、ね、チキンソウルライブでございますね、はい、お問い合わせは 077-574-1022、はい、大津片田ハックルベリーの方にお願いしたいと思いますけれども、はい、前売りが1500円の当日1800円、共にワンオーダーしていただきます。入り口でラジオを聞いてきたと言っていただければ、うん、この前売り料金になる手はずは整っておるはずでございます
ので、
ね、
はい、
皆さんぜひともこのチキンソウルのライブ、うん、はい、そして9月19日の、大正ホールでのイベント、ね、もちろんどちらも楽しみにしていただきたいなと思います、うん、ね、というわけで今日はね、優しさ、
優しさ ね,
ねでしたけれどもね、まあ、優しさを持って我々もこれからいろんなことに気をつけて、
そうそう、欲しがってはいけません
よね。そうです、そうです、
与えるもんですから、ね、
そうですよそういうことを言うのだけ得意なんですけどね、あなたも
見せかけの、
そう、見せかけ、見せかけ、
耳障りのいい優しさ、
まやかしというんですかね、ですけれどもね、はい、まあまあ雨もまだ降ると思いますんでね、うん、本当に車の方、そして体調ね、風邪なんかひかないように、はい、まあ、窓開けて寝ること多いと思いますんで ね,、うん、ね、まあ、朝方になりますと若干冷え込みますからね、はい、風邪ひかないようにしていただきたいなと思いますけれども、うん、また来週は7月の28日なのかな、はい、火曜日7時から、うん、81.5 で初めの勝手に仕上がり、はい、
また楽しみ、ゲスト来る予定ですね。
そうですね、ゲスト、カッタタハックルベリーの店長が、ゲストで、はい、またのこのことやってくるわけですね。
ニューメディアマーケットという企画もね、100回迎えるらしいんで、
あ、なるほど、
それの、まあ、告知というか、みんな知っていただきたいということで来られます、
ね、なるほど、大塚とハックルベリー店長鎌田がね、鎌田さんが、ね、はい、来週のゲストでございますのでね、うん、またそちらの方も楽しみにしていただきたいと思います、うん、それでは今日もチキンソウル今市からと、そして天の声サイモンさん、そして私はじめでお送りしました。また来週も7時からはじめの勝手に仕上がれ 81.5 でお会いしましょう。それでは皆さんお気に、さよなら。チキンソウルの勝手にされます。勝手にされます。勝手にされます。勝手にされます。
皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、チキンソウルの勝手にされましたのチキンソウル今市からでございますと。まあ梅雨ですけども、まあまあ開けるでしょうね、もう開けてるかな、開けてますきっと、ますます暑くなりますけどもね、お体の方は気をつけていただきたいなと思うわけでございまして先週にですかね、ライブ京都、久々の京都、野草というところでやらさせてもらいまして、出てくるメンバーといいますかね、僕以外の、バンドというのはもう20代前半の人たちばかりでね、もう若さギラギラという感じでございまして、 もうお客さん目いっぱい満杯のぎゅうぎゅう詰めの中でね、それも20代前半ですよ。ねえ、嬉しいじゃありませんかですよ、ね、なかなかそういう状態最近ならないんで、20代の、なんていうんですかね、勢いをいただきましてね、と言いつつまあ、うん、あの最後曲になったらもうねこっちのもんですからね、まあ、若いハニーたちをですねまたエロエロ攻撃でまたエロって言ってもらったりね、うん、まあ、いつものごとくですけどもね、さすがにねイアンバカンはやっぱり20代前半は言わへんかなっていうのがね、あったんですけどもね、と全員になると言うんですよ。ただ女の子だけ言うとなかなか言いにくいみたいですね、イアンバカンはね。まあこれからそれも僕の課題として、ライブの展開としてはね、こう改善しなくちゃいけないなと思うわけですけどもね。あの、その日がね、祭りビート。これもね、大学生ですかね。大学出たところのまだもう20代、22、3歳のこの、ロックな感じというかね。でもね、ちょっとね、ナンバーガールとかね、あの辺の音楽をずっと聴いてるんじゃないかなっていう感じの勢いならあるロックでしたね。で、天の川音楽隊っていうのが次出ましたね。これ本当はね、あの、鳥というかね、一番最後に出るつもりだったんですよ、僕もね、当日。そしたら僕の前に出はったんですけどね、鳥にしてもおかしくないというかね、鳥にしたらまた面白いんじゃないかなと思うぐらいの曲、バンドでしてね、どうですかね、傾向としてはあのモダンチョキチョキズな感じですよ。あのネタもちゃんと食っててね、もうなかなか込み入ってちゃんと仕上がってる曲をやっておられて、ちゃんと笑いも取れて、お客さんとのやり取りもちゃんとできてるという。で、曲が、最後の曲終わったら、BGM っていうんですかね、最後、SE で流れてくるのが、さよならだけど、さよならじゃないとか言いながらね、みんなでレビューするわけですよ、メンバーが。で、今日はどうもありがとう、みたいなんで、こう去っていくという。なかなかね、そこまでちゃんとリハで練習してましたからね、すごいっすよ。なかなかね、きちっとやっておられる番ですけどね。で、僕らが、チキンソロ出ましてね、最後がその日は、ミルクチェア、ユッキーのボーカルでね、もう最後はね、ちゃんともう、ほとんどね、初めてのお客さんだと思うんですけどね、ミルクチェアにしても僕にしても、ミルクチェアちゃんとアンコールまで最後までいただいてね、感動のライブが終わっていたわけですけどね。まあその日は僕は意外とそのまんま帰りに、ファミレス寄って帰ったという、これまた不思議な夜になったわけですけどね。まあぜひともね、またあの野草というお店、京都のね、二条城の近くですね、ありますんで、ぜひともまた行っていただければと思います。非常にいいお店です。雰囲気もね、あってね、まあ、昭和といえば昭和なんですけども、ミラーボールが似合うお店、そういう感じですからね、非常に面白い感じで、ぜひともまた次も出たいなとは思うわけですけども、まあ、そんな感じの夜でございましてね、メールをいただいております。ラジオネーム、モカさんからですね、チカラさん、はじめさん、サイモンさん、こんばんはと。今日はチカラさんに残ったカレーの活用方法を聞きたくてメッセージしますと。チカラさんはカレーが残った時どうされますか？僕はカレーうどんかドライカレーにするんですが、それ以外に食べてみたいのに気づけばうどんかドライカレーになってしまいます、うん、何か良い調理法やアドバイスがあったらよろしくお願いしますね。残ったカレー、まず僕の場合残りません。全部食っちゃいますっていうかね。あんまりね、僕一人暮らしなんでね、たくさん作るとね、もう一週間ずーっとカレーなんですよね。で、こう残ったカレーというと、ほんまに残るとなるとどうでしょうね。そのまま普通にカレー食べちゃうっていうのがもうほとんどですね。うん。まあ、先ほどのね、ドライカレーにするのも良しですし、うどん、それ以外ですね、なかなか、どうでしょう。ドライカレーじゃないですけどね、 近いもんで言うと焼きカレーでありますね。ちょっとあの比率を上げるんですよ。あのドライカレーよりは、ねちょっとした感じのね、感じでピチピチ焼くときにねピチピチピチって音がする感じの、こうパラパラしない感じのピチピチピチってこう油となんか飛び散る感じのねぐらいで、焼くんですよ。ご飯と一緒にして。それは結構ねいいですよ。あの香ばしくなるのとね、僕なんか唐辛子が多いですからね、もう一回火入れるんで、一段と辛くなりますね。うん、それはいい感じだと思いますけどね。ぜひともトライしてみたい、見ていただきたいと思いますけどね。それでは、アナログボックスをはじめさん、他になんか食べ方あります？
どうも。焼きカレーってね、うん、あれですよ、うん。僕が知ってる焼きカレーっていうのは、はい、グラタンの皿に入れて、はい、上にカレーも乗せて、うん、卵とかいろいろ乗せてオーブンで焼くやつが焼きカレーでしょ。
ああ、そうなんかな。
あの北海道発祥かなんかですね、焼きカレーっていうの。僕も前テレビで見たんです、はい、それで、その焼きカレーっていうメニューが向こうでは大人気で、うん、それを見てるとそうやったんですけど、うん、で私もちょっとこういろいろとやってみたことがありまして、うん、まあ、まずグラタン皿にご飯入れます、はい、上に残ったカレーを乗せます、うん、そして、まあ、お好みで、まあ、チーズとろけるチーズなんか上に乗せたりですね、はい、あと卵を乗せたりして、はい、あとまあ好きなもう具材野菜でも何でも入れて、うん、そのままオーブンで焼いてしまう、はい、これがなかなかちょっとカレードリアともちょっと違うし、うん、ね、はい、まあ、焦げ目もついてこう香ばしい感じもあって、うん、非常にあれ好きですね。残ったカレーはいいですよ。
残ったカレーね。
残ったカレー
もうそれ完全にあの猫舌男には、
厳しい
天敵ですね。
厳しいですよ。ちょっと時間置かないと。
そうやね。あったかいの召し上がりで絶対無理みたいな、
あのチーズがとろっとした間にあなたは食べれないですね。
うん、こうかさぶたを剥がすような感じのね
状態になります。
状態でもあれはあれで美味しいんやね。あ、そのかさぶたないけど表面焦げてるやろ、
パリ
ッとしてだからあれの感じはあれでいいんですよ。うん、
普通はだからそのとろっとしたところから食べて、うん、そのパリッとも両方味わうんですけど、
パリッ、僕は
パリッとだけしか味わえない。
パリッとでいいですよ。普通普段パリッとしてないですから、この時ばかり
は。この時ばかりは。
下が置かないとね、ダメじゃないですか。
焼きカレー、ね。いいですね。でもカレーは私大好物でございます。うん、もう毎日でもいいぐらい好きです。
まあね、もうまあ大概あのレトルトのやつはね、家に必ず置いてますね。まあ改造するんやけど、基本。
僕あれだからあんまり料理とかしないんですけど、最近はね、何週間かに1回はね、カレーを自分で作って、うん、いろいろ試行錯誤
してます。
つい先週かな、うん、先週もカレー作りました。うん、非常に、まあ、だんだんと美味しくなってきてるんじゃないですかね。
そうな
ん、どうしてもね、なんかね、トマトが多くなるんで、
これ
作ると。
林菜なんでね。
林に近いカレーなんですよ。食べた瞬間に辛い感じのカレーにならなくて、どうもこう食べて後からものすごいじわー汗出てくるような感じについついなってしまうんですけれどもね、いろいろとこの間はね、ちょっとコーヒー、缶コーヒーのブラックコーヒーをね、ちょっと足したり。
ああ、ありますな。コーヒー豆をひいたやつ入れるとか
ね。ありますね、
いろいろ。
まあいろんなことちょっと試し持ってね。この間なんかも割とこうちょっと分量まで測って作ったり。
分量測って控えといた。
いや、もう、それは頭で覚えてます。っていうか、比率で覚えてます。
あ、なんとなく
比率で覚えてます。
あれ、レシピってあるやん。あれ、だいたいこう何グラムとか書
い
てある
。はいはい。
あれも、なんとなく僕も一回しようと思ったんやけど、無理でしたね。
あ、そうですか。
なかなか、書き留めるっていうのがね、後々足してしもたらもう訳わからない。
それも書き足さないとね。
そうやね。書き足すたでも一つまみっていうのはね、これ難しいからね。時々変わっていくしね、これ。
まあまあね。でもやっぱりね、ついついね、僕なんかはまあ作り慣れないもんですから、煮込みすぎるんですよ。そうするとね、はい、肉とかがもうほとんど形がなくなってしまうんですよね。はいはい、うん、これだけ牛肉であったんですけど、はい、もう食べるときにはほぼ肉なかったです。もう芋はそして前、うん、その前作った時は芋がほとんどなくなったんで、うん、はい、今回は芋をめっちゃ大きく切ったんですよ、うん、
はい、
でやったら芋ばっかりのカレーみたいになってしまって
あれね、僕の好きな、ね、料理家の林先生ってね、はい、辻町の、
はいはいはい、
あの人がね、その家で作る美味しいカレーの作り方とかいうのを教えてはったんですけどね、はい、その時はね、そういう芋類とかね、
はい、
お肉類はね、はい、後から入れるんですよ。 後から焼いてとか、あの煮てあるやつね、はい、形をそのままにしておいて、うん、後で足してなじますんですよ。だから一緒にせーのでスタートするともうどんぐらがしゃいなんですよ、まあまあまあ、形が変わる、ね、
お肉は僕2回に分けて
最初と後と、はい、あ、なるほどね、そうですね、野草するべきかもしれないですね。
あ、ねね、僕ちょっと答えさせてください、はい、活用する必要ないと思いますカレーはだから、煮込む日数によって味変わっていきますから、
はいはいはい、
だから残ったら残ったでもし火通して冷蔵庫で冷やして次の日また食べる、で一回一番美味しい食べ方やと思うんだけどね。
それはそうですね、わかりますね、あの2日目のカレー3日目のカレー、そ
う
そ
う
そ
う、
今
だからカレーに残ったっていうのはありえない。
あ、なるほど、
ありえない、
ありえない、はい、力強いですね非常に力強い意見で、ね、
総理大臣しない
ね。そうですね、ブレなければいいんですけど、ね、
気が変わったからとか言われる、これも信念だからとか言われたらどうしようかなとか
困りますけれどもこの間はそしてね、もうカレーを作って、全部カレー出来上がって食べる直前に、うん、あのナスビをね、はい、バターで、はいはい、ナスビとあのエリンギを、うん、バターと塩コショウで炒めて、うん、はい、それをカレーの上に乗せて、はい、まあまあっていうかご飯の上に乗せて、うん、そこにカレーをかけて、これが非常にね夏らしい感じ、う
ん、夏らしいですね、
美味しい感じでいただきました。
エリンギね、
いいですよ、
好きよ、
やつはあの、ね、なかなか使えます
ね、使えますね、
使えますよ、
もうね、できたらこっちの方に送っていただきたいですけどね、まあ、メールでもいいですよ、
メールではこう送れないです
まあ一応言っておきましょう、
まあ、でも確かに、ね、え、なんですか、
いやメール今日言ったっけ
言いましょう、本編では言いましょう、
あ、言うた、
本編では言いましょう、
あ、ほないいか、
はい、
いいわけで、いいわけにしよう、
いいんです、いいんです、これネット放送見てる方にはちゃんとこうネットから
そこまでたどり着いてるんやもんね、
そうそう、
取れますから、すごいね、
そこからメールください、
むしろあの勝手にされましたでメールをくれと、
そうそう
そうそうそうそ
うそうそうそうそうそ
しかし今日は一つ格言と言いますか、ね、はい、もう天の声の、うん、やはりカレーに余ることはないという、いという、い
やだって
ナポレオンの世界、
ね、どんどん美味しくなっていくわけですからね
カレーの辞書に、ね、余るということはないという力強い、
ねえ、
ね、
もうインド
人に進化していくと
進化、
カレーが進化していくということですよ、ね、
ね、より深く
深く、
ね、
味わい深くなっていく、
ね、そんな男になりたい、
なりたい、4日目のカレーな男になりたい、
そう、もう中身もぐちゃぐちゃでもう真っ赤分からないみたいな感じ、
ね、ですけど、ね、面白い、ね、
そんなカレーに私はなりたい、
なりたい、なりたいですね、ね、
はい、来週にはどんなカレーになってるかまた見ていただきたいと思います、う、ね、もう、そうかね、次はもう7月最終になって、ね、これが流れる時にはもう8月に入ってるということになる、次聞いていただける時はもう8月ね、こんな感じになってますね。